今朝も昨日に引き続き金峰殿特別番組です。ゲストに京都出身の三兄弟ユニット EYS の皆さんをお招きしています。おはようございます。
おはようございます。 EYS の E 長男の関エリアです。よろしくお願いします。
EYS の Y 次男の吉也です。お願いします。
EYS の S 三男の新也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。昨日は EYS の名前の意味や活動についていろいろとお話を伺いました。まさかダジャレだったとはね
そうなんですよね。いいわイエス、よいわということで、
はい、はいはい、もうさらに今朝は EYS の皆さんのお父さんで牧師の関誠先生にもお越しいただいています。関先生おはようございます。
おはようございます。京都グレースバイブ社主の牧師関誠です。よろしくお願いいたします。
お願いします。実は関先生と私はよく一緒に温泉に行く温泉仲間なんです。いつも温泉に浸かりながらざっくばらんな話をしているんですけれども、そんな関先生に今朝は聖書の話を語っていただきます。とても楽しみにしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今朝も昨日に続いて EYS の皆さん、そして3人のお父様で牧師の関誠先生とともにお話を伺っていきます。昨日はこの EYS の活動の中でイエス様をお伝えしたいということをお聞きしたんですけれども、この活動の中で特に印象的なエピソードっていうのが何かあったら教えていただきたいんですけれども、エリアさんいかがでしょうか。
はい、これは特に印象的っていうか、もうしょっちゅう僕らは兄弟なので、よく喧嘩してたんですけども、でも結成して最初の 1,2 年はね、ヨシヤも東京から帰ってきたから、珍しくて、和気あいあいとしながら楽しくやってたんですけども、はい、しばらくするとやっぱりちょっとこう一緒に仕事する上でも、まあ対立することもたくさんあって、すごい兄弟喧嘩なのか、まあね、仕事喧嘩なのか分かんないですけど、そういうこともあって、でもこの昨日の中先生の話にもつながるんですけども、その中さんとご一緒したことをきっかけに、一つになることが神様のお見思いだよっていうメッセージからすごく腑に落ちて、あ、じゃあやっぱりこう御言葉とイエス様の思い一つになるっていうところから、今聞いてもらった曲ができたんですけども、そっからなんかこう何でしょうね、こう許せるようになるとか、自分も許されている存在、というところでこう一つになっていった、そっからすごい楽しいですね。
私も男3人おりましたから、今までがこの本当に平和にというんでしょうか、仲良くできていることがすごいなと思ってたんですけども、何かこう喧嘩の話を聞いてちょっとホッとしましたけれども、やっぱりありますよね。
もう全然普通の兄弟です。
そうですね、もう実家にはどれだけ穴が壁に開いてるかっていうのがね、
恥ずかしい話です。
すいません、も
う人呼んで関ヶ原の戦いと呼んでました、
ね、うまいこと。
ね、えそれを目の当たりにしてこられたお父さん、関先生、ご覧になって、3人のご兄弟、どんな風に見ておられました？
そうですね、3人で仲良く音楽活動してたんですけど、なんか危機感を、私も危険な匂いがしたので、日曜日の説教の中で、カインとアベルの、あの兄弟が寝たんで、あ、ここまで行ったらあかんでっていうね
そこまでで
やっぱり仲良くやってほしいなということで、そういうお話をしたことがあります、
まあ、率直な関先生らしいですね、まあ、そこまではないかと思いますけれども、まあ、それでもやっぱりね、兄弟っていうのはいろんなところで一つになるかと思ったら、だ兄弟だからこそバラバラにっていうようなこともあったりするもんなんだなっていうふうに思いますけれどもね。でも皆さんそれぞれがやっぱりイエス・キリストとの個人的な出会いっていう経験をなさっていらっしゃると思うんですよね、牧師の子供だからっていうことで時には反発をしていた時もあったじゃないかなと、私もクリスチャンホームに生まれ育ちましたので、そういう経験があるもんですから、そういうことについて少しお聞かせいただけたらなと思うんですけども、まず長男のエリアさんから。
そうですね、僕は特にこの活動を通して聖書を読むことが増えたのがすごく感謝で、やっぱりこのこういう曲を作ってくれませんかとかってありがたいお話いただいた時に、まあ、歌詞を自分で書くっていうことがやっぱりこれまで経験なかったので、でなんかどういうふうに自分の思っていることを歌にしようかなという時に、それも小坂中大先生が、クリスチャンのミュージシャンは特に聖書を読まないとダメだよって、その聖書の御言葉が歌になってるんだよってボソって僕に言ってくれた時に、もうすごいスイッチが入るかのようにこう聖書を読むと、その御言葉がどんどんやっぱ歌詞のこの根元になっていって、 って、うん、なんかそういう体験ってこの活動をしていないと得られなかったというか、うん、なんかでもこうクリスチャンシンガーソングライターとして、冥利に尽きるというか、うん、なんかそういう音楽を、うん、どんどん作っていきたいなっていう気持ちで、こう続けておりますね。
ああそうなんですね、
はい。
次男の吉野さんはいかがでしょうか。
そうですね、はい、僕は20歳の時に東京に拠点を移して、うん、新選組リアンというアイドルグループで活動してまして、うん、まあ、日曜日も仕事があったので芸能の、うん、やっぱり教会生活を守れないライフスタイルにやっぱり変わってしまったことで、まあ、ぶっちゃけ正直ちょっと信仰が冷めてた時期もあったんですけど、うんうんうんうん、やっぱりそこで京都に帰ってきて礼拝を守ることができたライフスタイルに変えた時にやっぱりこう信仰が回復して神様の愛を改めて感じましたし、すごくそこで今本当に思うのはやっぱり日曜日の母教会の礼拝を守るライフスタイルをこう続けていく時に本当に神様が守ってくださってこう恵みと祝福を与えてくださるなっていうことを一度ちょっとこうねちょっと冷めてしまったことが経験としてはすごい神様に感謝だなと帰ってこれてよかったなと思ってます、うんうん、はい、
最後になりました。新谷さんはいかがでしょうか、はい、
そうですね、まあ、僕も特別ぐれることもなく、うん、本当にもう生まれた時からずっとね信仰を持って、うん、生きてきたんですけれども、うん、まあ、そんな中で、音楽の活動、また USJ とかね、うん、ああいう大きな、うん、現場では多くね方がやっぱ見てくださる、うん、そこで僕のことを知ってくださって、うん、また外部のライブとかですよね、うん、教会のライブとか、うん、コンサートにも来てくださって、うん、そこから本当にこう救いへと導かれる方がたくさん現れて、うん、また教会にもつながって今も中心のメンバーとして、こう働きに携わっていること、うん、本当に感謝です、うん、もうこれが何よりも本当に感謝だと思います、
うん、はい、ありがとうございます。いや3人それぞれがやっぱりねイエス・キリストとの、まあ、個人的な出会い、やっぱりこれはとっても大切だなと思いますね。牧師の家庭に生まれてもうだから自動的にこうクリスチャンにスッとなっていく、うん、いや決してそうではないと、みんなそれぞれが時には反発を感じたりまた信仰少しこう離れてしまったり、まあ、そういうことは本当によくあることだなと思いますね。お聞きの皆さんでクリスチャンホームの方もいらっしゃるでしょうし、そこに生まれ育った方も、うん、私もそうですけれどもね、うん、はい、そういう方も経験なさると思うんですけれども、やっぱりこう信仰を次の世代に渡していく、まあ、その思いについて、関先生何かちょっとお話いただけますか。
はい、そうですね、よく牧師の家庭の子どもたちはグレるとか教会から離れるってことがあるんですけれども、今思い出すと御言葉に地上であなた2人が心を合わせて祈るならば主はその祈りに応えてくださるということですから、うん、妻と一緒にですね、うん、毎朝子どもたちが信仰をしっかりと継承できるように離れないようにグレないように、いつも祈ってました。それがやっぱりイエス様の守りが一番かなと思いますね、うん、やはり親として兄弟が喧嘩しているのは本当に心痛いですから、うん、身を兄弟がね一つとなるってことはなんと麗しいかと、うん、御言葉にありますから、うん、今本当にね彼らが教会の柱となって、うん、使えてくれているっていうことは本当に感謝です。でですね、うん、リアン言ってますけど、はい、申し込んだのは私
そうなんですよ、父が本当に勝手に、
はい、勝手に申し込んだんです、
はい、本当にこれ、はい、でも、うん、それがあって僕は本当に良かったんですよ、はい、深夜も言ってましたけど、はい、僕吉野の、はい、その新選組を通して、はい、テレビを見て、はい、新助さんがテレビで、はい、ゴールデン番組でですよ、うん、こいつの親父牧師やねんって言ってくださることが何度もあって、その度に、はい、ワイプにうちの教会と牧師先生が映って、はい、もう何百人という方が毎週教会に足を運んでくださって、はい、多分100名以上の方が信仰告白されて、はい、洗礼も数十名受けられて今も、はい、教会に中心的な役割といいますか、はい、で使えておられる方がおられるっていうのは
リーダーにまでなりましたもん ね
すごいですね、
うん、すごい、そのやっぱり父が申し込んだことも神様の一つの、ね、うんうんはい、御心であり計画だったのかなということを思います。
ありがたいですね。
私テレビでオンエア中、はい、その場面見てましたから、
ね、はい、そうですか、
はい、いやですから、まあ、まさこんなに関先生と親しくなれるとはあの時思いもしませんなかったんですけどね。いや本当に、いやでも不思議ですね、神様が導いてくださるっていうのは、はい、そういう不思議が起こるんだなというふうに思いました。いやそれではもういよいよ最後になるんですけども、 この今後の抱負についてお聞かせいただけたら嬉しいんですけども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、三兄弟での活動が10年を、うん、迎えまして、うん、やっぱりこれからもおじいちゃんになってもですね、うん、3人で一緒にこう歌い続けていきたいですし、うん、この音楽を通して神様の素晴らしさ、うん、また御言葉、また福音を伝えていきたいなというふうに思ってます、はい、本当に目指せ横山ホットブラザーズさんのように、長く長く、ね、この京都から関西、うん、また日本で、うん、ね、福音を述べ伝えていきたいなと思っております、う
ん、はい、3人の皆さんの将来の抱負についてお聞きしましたけれども、お父さんの目から見て3人の皆さん、お一人一人息子さんに期待することって何かありますか。
そうですね、まず初めに三男が、はい、結婚しまして、うん、でその次に次男も結婚しました、うんうん、そんでエリアがですね、ええ、結婚しました。
おめでとうございます。
お待たせいたしました。
もう長男がね、どうなるか心配したんですよ。自分には独身の賜物があるって言ったら、妻がお前にはないってはっきり言ってましたけど、そんなこともありました。
ねえ、もう露天風呂でその心配いろいろ聞いてましたのでね。いや、ここでこんなに良いお知らせを聞くことができると思いませんでした。
その説はありがとうございます。
いや本当におめでとうございます。
ありがとうございます。我と我が家は死に使えんということで、はい、これからね、ますます一つとなって、
そうです、ね、
最高ですね、かかったらね、
楽しみですね。
サンキュージーザスです、ほんまに。
英語を最後に。
今日は EYS の皆さん、そして関先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
関先生にはこの後聖書のお話を語っていただきますが、その前に今日最後の一曲をお聞きいただきましょう。ワンファミリー、そういう曲ですよね。
はい、そうです。僕たちライブしているとですね、お客様からよく三兄弟で一緒にライブやるってすごいなと、ほんま仲いいなと、そんな俺やったら考えられへんわみたいなことを言ってくださる方がいて、何かこう兄弟が一つとなる、家族が一つとなって何かを届けているっていうこと自体がこう神様の栄光というか、家族愛が伝わるこうきっかけになっているのかなということが僕たちのこの使命でもあるのかなと思って、なんか僕たちのこの一つになっている姿を見て、この家族を超えて一つになることのその愛の輪がこう広がっていってほしいなという思いを込めて、ワンファミリーという曲ができました。
はい、
はい、
では EYS の三兄弟のお父様で京都グレイスバイブルチャーチの牧師関誠先生に聖書のお話を語っていただきます。タイトルは劣等感からの解放。お聞きください。
皆さんおはようございます。今日は劣等感からの解放について少しお話しさせてください。年商100億円を超えるあるクリスチャン企業の創業者A さんの話から始めたいと思います。 A さんは3歳の時に両親が離婚、母親は家を出て行き、父親と義理の母との暮らしが始まりました。けれどもママ母は義理の妹ばかりを可愛がって、 A さんは比べられ疎外される毎日、友達みんなはお弁当を持ってくるんですけど、お弁当も持たせてもらえず、空腹を紛らわすために校庭の蛇口の水を飲んでいたそうです。17歳で家出をした A さんは当時自分には価値がない、強く感じていました。そんな彼を救ったのが実のお母さんでした。半年かけて探し出し、鉄工所で働いていた彼を見つけてくれたのです。このように自分を必要としてくれる人がいる、この実感が A さんの人生を大きく変えるのです。私も A さんのことを知り、自分の過去と重なる部分があって強く共感しました。私は双子として生まれ、母の姉に子供がなかったので養子として出されます。でも2歳の時に養母が亡くなり、養父にも見放されて祖父母に育てられます。私を可愛がってくれた母の下の妹がお婿さんを迎えます。このお婿さんが実の両親がいるのにいつまでここに置いとくのだと怒って DV が始まります。祖父母はこの子が中学卒業するまでは置いてほしいと頼むんですけれども、聞き入れてくれません。やがて私は実家に戻されます。そこでの生活もつらかったですね。祖母からなんでお前は帰ってきた、お前はいらん子なんだと言われ続けました。ちなみに祖母は父の義理の母、ママ母でした。気づけば 私は自分には価値がない、自分は何のために生まれてきたんだろうと思い悩んでいました。人の顔色ばかりを伺う自信のない人生を歩んでいたのです。そんな私を変えてくれたのはイエス・キリストとの出会いでした。ある日友人に教会の礼拝に誘われました。正直最初は教会に行ったら可愛い女の子がいるかな、そんな不純な動機で教会に行きました。でもある礼拝の時に福音が心に迫ってきたのです。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、死んで墓に葬られて3日目によみがえってくださった、そのすべてが私のためだったと心から分かった瞬間がありました。牧先生の招きに応じて信仰告白の祈りをし、そこから少しずつ聖書の言葉が心に染み込んできました。イザヤ43章の4節、あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛している、私は誰にも必要とされていないと思っていました。でも創造主なる神様はずっと私のそばにいて見ていてくださったんです。あなたには価値がある、あなたは私の愛する子、あなたは私の喜びの子、このイエス・キリストの言葉が私のアイデンティティを回復させてくれました。自分に自信が持てるようになりました。今では宗教法人の代表役員として1億2300万円の融資を受け、新会堂を建てることもできました。教会員とともに返済しながら神様の働きを進めています。過去の自分からは考えられなかったことです。イエス・キリストを人生の救い主と信じたことで、私は新しく変えられました。ハレルヤ。最後にあなたに問いかけさせてください。自分は何のために生まれたのか、本当に自分には価値があるのか、その問いに創造者の神様は答えてくださいます。あなたは私の愛する子、あなたは尊くかけがえのない存在だ。今日イエス・キリストの愛に心を開いてみませんか。あなたの人生もきっと変わります。心からお勧めします。ハレルヤー。